第3章モジュール2ゲノムイージー細胞小器官ストレスそして組織への帰結遺伝的変異から表現型へ遺伝的変異は生物学的な帰結の連鎖を通じて初めて疾患を引き起こします。最初に問うのは変異が遺伝子産物の流、極材、発現時期、機能のいずれを変えるかです。次に他のタンパク質や経路が代償できるかを考えます。最終的な臨床表現型はその遺伝子が重要となる組織発達段階、環境暴露、罹患臓器の呼び名によって決まります。機能喪失型変異は有用な化成を低下させます。正常割れる一つで十分な産物が得られれば劣性遺伝となり流が不十分ならはプロフーゼンによる優性表現系となります。優性阻害型タンパク質は正常産物の働きを妨げます。これは両者が大きな構造体へ組み立てられる場合によく起こります。機能獲得型変異ファ過剰恒常的または新規の活性を生み一般に優性です。こうした基準は遺伝形式の名称だけより多くを指し異なる治療戦略を示唆します。モザイクは受精後に変異が生じ遺伝的に異なる細胞集団が残ることで発生します。より早期の出来事ほど多くの組織に影響します。体細胞モザイクは全身に存在せずに分節性、歯間や癌を生じ得ます。生殖細胞系列モザイクでは親の血液検査が陰性でも同胞に再発する可能性があります。ミトコンドリア BO ではヘテロプラスミト組織特異的な分配が敷地効果を生み機能フータンミートコンドリアの割合が組織の許容量を超えると小糖が現れます。変異解釈では集団頻度予測される分子影響家系内強すり機能的証拠表現型との一致を組み合わせます。意義不明の変異は診断ではなく発見されたという理由だけで美容原性とあたつかってはいけません。証拠の蓄積により再分類されることがあります。検査は偶発的情報や家族に関わる情報も明らかにしうるため同意と遺伝カウンセリングが安全な検査の一部です。タンパク質品質管理タンパク質産生には本質的に誤りが伴っています。シャペロンが折りたたみを押さないを助け監視系が安定した立体構造に達しない分子を識別します。折りたたみに失敗した際防湿タンパク質は多くの場合指揮チンで氷和式されプロテアソームで分解されます。凝集体や損傷した際防臭器官ファオトファゴソムに包まれリソソムへはこばれます。これらの経路は有毒な蓄積を防ぎアミノ酸と脂質を最優コンバージョンします。消耗体は分泌経路とマーク経路へはイルタンパク質を監視します。折りたたまれていないタンパク質が蓄積すると翻訳を一時的に減らしシャペロンの右翼を増やし分解を促す共通応答が活性化します。均衡が戻れば細胞は生存します。ストレスが持続すれば炎症経路とアポートシス経路が作動します。この基準は分泌細胞の疾患、体細化負荷、神経変性、一部の毒性障害に関与します。加齢に伴いタンパク質恒常性は低下します。酸化収縮が蓄積しシャペロンと分解の右翼が低下し損傷タンパク質が新たな凝集の核となり得ます。核タンパク質が有無障害パターンはどの細胞に発現するか凝集ボディがマークシナプス細胞内郵送とどう向かうアウ作用するかによって異なります。凝集ボディが存在してもそれだけが唯一の特性物質とは証明されません。より小さな可溶性中間体も機能を乱し得ます。ミトコンドリア酸化物質代謝適応ミトコンドリアはエネルギー産生カルシウム処理整合性細胞 C シグナルを統合します。 絶えず分裂し、融合し、移動し、品質管理を受けています。損傷部分は分裂で切り離され、マイトファジによって除去されます。このカーティが失敗すると、機能不良ミトコンドリアが残り、アデノシン三リン酸酸性が減る一方で活性オッソ種が重化します。活性酸素種は有害なだけではありません。制御された濃度ではシグナル、デンタットヤード主防御に関与します。酸性が抗酸化能力と修復能力を上回ると、障害害が起こります。発生源には抗水鎖、炎症細胞、放射線、一部化学、物質の体裁があります。スーパーオキシドジスムタゼ、カタラゼ、グルタチオン系、食事性または内因性抗酸化分子が損傷を抑えます。過剰な酸化物質は脂質、タンパク質、核酸を収縮し、細胞死を決定づけるミトコンドリア透過性経路を開き得ます。細胞は T 酸素に対し、T 酸素を透性転鎖によって部分的に適応します。回答の威力を高め、ミトコンドリア活動を変え、血管新生信号を裏返し、腎由来エリスロポエチンを介して、赤血球酸性に影響します。これは生存を支えますが、高度に好機的な組織で酸素依存性エネルギー、酸性を完全には代替できません。慢性的活動化は、血管リモデリングや種苗適用にも寄与します。がん細胞は単にアデノシン酸リン酸酸性を左代化するのではなく、増殖をさせるよう体細を再編成することがよくあります。グルコス取り込みと後期性開口の増加は、ヌクレオチド、アミノ酸、脂質を作る中間体を供給します。この体細柔軟性は、がん遺伝子シグナル、栄養供給、カンシットの相互作用、酸素勾配によって強制されます。酸素が癌に無関係という意味ではなく、種苗内には環流、T 酸素、体細強力が変化する領域が存在します。マーク障害と細胞内カルシウム。細胞マークは勾配を保ち、酵素を区画化します。脂質化酸化はマークを漏れやすくし、細胞骨格損傷は細胞マークを迷惑します。リン脂質合成低下と分解増加は修復を妨げます。ミトコンドリアマーク不全ファエネルギー酸性を崩壊させ、リソソム破綻はすでに酸性化した細胞内へ下垂分解酵素を放出します。カルシウムは強力な情報伝達物質です。細胞質濃度が細胞外及び貯蔵区画の濃度よりはるかに低く保たれているためです。障害によってカルシウムが隆有し、細胞内貯蔵からも放出されます。細胞質カルシウム上昇は、マークを損傷するホースホリパーゼ、構造タンパク質を分解するプロテアゼ、核酸を断片化するエンドヌクレアゼ、エネルギーを消費する酵素を活性化します。ミトコンドリアへのカルシウム負荷は、透過性と層化、物質酸性を悪化させます。したがってカルシウム異常は、エネルギー、不全と構造、破壊を結びつけます。不可逆転は、ベッドサイドで見える単一の不全的出来事ではありません。ミトコンドリア、マーク、アイオン制御、修復の相互に連関した不全を反対します。細胞ごとに色影を超える時点が異なります。そのため、早期再管理で激 T に回復する組織がある EPPO、隣接領域は不可逆的に損傷したままとなります。制御された細胞死のパターン、アポートーシスは秩序だったかスーパーゼ連鎖で進み、通常は断片が除去されるまでマークの完全性を保ちます。内因性経路では B 細胞リンパ種2タンパクシップファミリの生存送信因子と子送信因子が均衡します。重度の出起きシリボ核酸損傷はチェックポイントタンパクシーツを活性化し、細胞周期を停止して修復を促すか、修復不能ならアポートシスを誘導しますが、陰性経路は脂受容体が細胞内活性化複合体を動輪することで始まります。 他の制御経路はアポートシスト偶発的栄死という古い区分を曖昧にします。ネクロプトシースは特定の受容体信号がアポートシースを完遂できない場合、キナゼ制御経路によってマーク発節を起こします。パイロトシースはインフラマソーム活性化とアナ構成に続き、エンシャウスイメディエターと細胞内容を放出します。フェロトシスは鉄に関連する脂質、火災化と防御的抗酸化系の破綻に依存します。研究上の空ベッド治療標的として重要ですが、実際の組織障害には複数経路が同時に含まれます。私細胞は周囲の細胞に影響します。エシ性放出は自然免疫認識を活性化して炎症を呼び込みます。アポートシース細胞は静かな鈍色除去を裏ぐす信号を提示し、炎症の収束を助けます。除去の威力を超えるか機能不全があると、アポートシース物質も二次的な膜破綻を起こします。したがって組織応答は死に方だけでなく、残骸が除去される速さに左右されます。組織構築、バイオマーカー、回復、臓器の転帰は細胞外足場、微小循環、幹細胞区画、障害の空間分布によって決まります。脳幹の小病変は1のため壊滅的となり、 L1 歩上場性のある組織の大きな障害は当初ほとんど機能障害を示さないことがあります。まだ羅状障害では生存組織の端が回復を支えます。ビーマン性の微小血管障害や毒性障害は明瞭な1秒変なしに臓器全体を障害し得ます。検査バイオマカはこのカティを間接的に標本化します。血中への放出には細胞障害と循環への到達経路が必要です。濃度は放出量、分布容積、持続する障害、クリアランスを H 反射します。連続変化を追えば進行中の出来事とアンティした慢性抗たちを区別できます。組織特異性の高い指標は障害部位を示唆しますが、基準を明らかにするには病歴、診察、心電図、画像、微気生物学、毒性学などの文脈が必要です。回復には可逆的に障害された細胞の機能回復、生存細胞の増殖、前駆細胞の活性化、回路の再構築、反感形成が関与します。臨床的改善は構造修復の完了より先に現れ、バイオマカが正常化しても予備脳の喪失が残ることがあります。したがって一測定値が正常化して終了するのではなく、機能再発リスク、当初のストレス原因を追跡します。実践的な順序は、ストレスを特定し、脆弱な細胞カーテを定義し、可逆性を判断し、現象を除き、エネルギーと管理を支え、刑事的に組織応答を監視することです。分子レベルの詳細は、なぜ障害が起きたか、何がまだ救えるか、その臓器が今後度の超度の負荷に耐えられないかを明らかにするとき、臨床的に有用となります。